皆さんこんにちは。才能プロファイラーの北畑康義です。今回の才能ディスカバリーチャンネルは特別ゲストをお迎えしてお届けしたいと思います。実は今ですねセブ島に来ていまして、その理由はセブ島で旅人のための英会話スクールを経営されている岡本拓馬さんにインタビューしに来たからです。もともと公認会計士だった岡本さんなんですけれども、ある時ご夫婦で決断をされて仕事を一旦辞められて世界一周の旅行に出られて、でその後会社を正式に辞められて今現在セブ島でこれからワーキングホリデーとか海外就職したい若者のための英会話スクールというのを経営されています。おそらく皆さんの中でも今現在サラリーマンをやっているけれどもそこから独立したいとか海外で働きたいという方がいらっしゃると思いますので、ぜひこれからのインタビューを楽しみにしていてください。では岡本さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もともと岡本さんと出会ったのは、はい、才能心理学を学びに、来てくれた、そうですね、ことがきっかけでね、はい、こうやって出会い、わざわざセブ島まで押しかけて、はい、やってるわけなんですけれども、はい、今日はですね、はい、その辺の経緯とかも含めてどうやって自分の才能を見つけて、はい、日本とかね海外とか、はい、いやこう場所とかに限られず自分の可能性とか夢を追求したいと、はい、いう方のために、はい、岡本さんの経験も踏まえながら、はい、いろいろ話を聞いていきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、でそもそも、まあ、僕は岡本さんの話を聞いて一番思ったのは、はい、公認会計士だったじゃないですか、
はいはい、
ね、こうやって日本ではかなりステータスも高いし、
はい、
収入的にももうかなり保障されてというかね、
まあぐらいですかね、はい、
そのまま働いてても経済的にそのすごくなんかこうしんどくなるとかっていうことはないと思うんですよ、はい、けれども、まあ、その職をある種投げ打ってまで、
はい、
しかも夫婦で、はい、世界一周の旅に出られて、
はい、
でその後日本で戻ってね、
はい、
働くわけではなく、
はい、
こうフィリピンのセブという、
うん、
まあ、ある意味先進国から発展途上国に移って何もないところから、
はい、
英会話学校を始めようと、
はい、
クロスロードという会社を始めようと、まあ、思われたきっかけというか、はい、まあ、経緯をよかったら、まず話してもらえたらなと。
きっかけですか。
うん、
まあ、まず世界一周のきっかけなんですけど、
はい、
まあ、今でこそまあ、才能心理学を勉強して自分の才能だとかディープインパクトとかそういうことですね、まあ、今では自分の中で分かってるつもりなんですけど当時はそんなことを考えてなくてですね、うん、大学なぜ世界一周したかって言われるともう大学時代からどうしても行きたかったっていう、う
ん、はい、それ世界一周したかったってこと、
世界を見たかった、
ね、見たかったね、
はい、だから本当に、好奇心だけですかね、
う
ん、はい、であとはちょうど辞めなんですか仕事の方は、まあ、そこそこ順調にやってたんですけど、うん、うちの妻が仕事を辞めるタイミングですとか、うん、あとは、はい、会社を辞めずに実は僕は休職で行ってるんですけども、うん、休職をうまく取れるタイミングがあったので、うん、もうじゃあ今行っとこうかというところで決断しました。
なるほどね。ちなみに何歳の時だったんですか。
はい、ですね31ですね。
ああ、結構それってリスキーですよね。
うん、
31歳で、
はい、
今それの収入もあった、
はい、
で奥さんもいるわけでしょ。
そうですね
でそれで辞めてみたいな、
はいはいはい、
でもそこにやっぱ抑えられない何かがあったみたいな感じなんですか。
そうですね、うん、もう最終的にはもう今行くか、
うん、
老後行くか。
ああなるほどね。
でまあ、結婚して、うん、まあ、子供は当時な今いますけど、
はい、
当時いなかったので、もうそろそろっていう話もあったので、うん、まあ、そうなってるとちょっといけないじゃないですか、
はい、
なんでも最後は自分の好奇心とか自分の気持ちを抑えきれずに決断した感じですね、
うん、はい、ああなるほどね。実際行ってみてどうだったんですか。世界一周
行ってみてですか、
うん、
まあ、行った期間については、うん、3ヶ月間セブで留学して学校を開いてはいるんですけど、
はい、
その時はもう生徒として留学して、うん、でその他の9ヶ月間回ってきたんですね。
ああなるほど。
そうですね、行ってうーん一番面白かったのは、うん、よかったのはいろんな人に出会って、それは日本人だけじゃなく、
うん、
海外の人たちとも出会ってやっぱいろんな話をして、はい、
うん、
まあ、世界には本当に選択肢は無限にあって、
うんうん、
で例えば、
うん、
フィリピン人なんかだと、うん、仕事よりも家族とか友人を大事にする価値観がある人もいれば、
うん、
あの本当に仕事だけで生きてる人もいれば、起業して生きてる人もいれば、もう旅だけで生きてる、うん、いく人もいればみたいな、うんうん、もういろんな選択肢があるなってまず知れたんですね。
なるほど、
うんうん、でその選択肢はあの実は僕ら気づいてないかもしれないんですけど、自由に選んでもいいっていうのを、
うん、
その当時は知らなかったんですね。
いやそうですよね、日本に
もうレールに乗ってきたんで。
そうですね、もうこういう言い方をするのが当たり前みたいな前提で、あまりそこに疑いを持たずに
生
きていきますもんね。
特にそういう、あのなんていうんですか、そういう気質だったと思うんですけど、
うんうん、
まあ、その時にもう本当ゼロベースで考えていいっていうのを知って、
うん、
じゃあ本当に自分たち何やってんだろうねって言った時に、うん、あのまあ、これから旅がすごく面白かったのと、
ええ、
これから自分たちみたいに海外に出ていく人たちをなんか支援できる仕組みを作りたいなと思って、
う
ん、
なるほど、
その基地みたいなところですね、
はい、
そう出発点になる場所を作りたいということで、うん、まあ、たまたまそれが英会話スクール、
はい、
でこれから海外に行く人が集まって英語を勉強してもらって、そこでまた散っていくみたいな、う
ん、あ、なるほど、
そういう場所を作ろうと思ってクロスロードを作りました。
あ、なるほどね、じゃあクロスロードっていうのはこれからまあこうかつての岡本さんみたいに世界の旅に出たいという人のための英語の準備とか旅の準備をするための機関、
そうですね、
基地として作られたと、
はい、そうですね、
うん
うん、その通りですね。
なるほどなるほど、
うん、
で今現3年前でしたっけ、作られたの4年前でしたっけ。
ちょうど3年半ですね、
はい、
作り始めたのが3年半で、今できてから3年ぐらいですかね、
うんうん
うん、
なるほどね、
はい。
それでも何人ぐらいの方が学びに来られてるんですか。
しっかりは数えてないんですけど、500人弱です。
ああ、なるほどね。でもこれその旅人のためのこれから世界を旅するね人のための英会話スクールっていう意味で言うと、
はい、
結構ニッチな分野ですよね、
はいはいはいはい、そうですね、
うん、
そうですね。当時あの、まあ、西部の学校はですね、韓国資本の学校しかなくて、日本資本ってなかったんですね、うん、
はい、
ちゃんと合法的にやってるところがですね、
ま
あ、そういう意味では本当パイオニアだったんですけど、
うん、
これからどんどん増えていくっていうのは分かってたので、うん、僕らはとんがったというか、僕らがやりたい、僕らじゃないとできない学校を作ろうと最初から思ってたので、
うん、
まあ、こういうコンセプトの学校を作りました。
ああ、なるほどね。他の会社さんとか他の人には真似できない学校を作ろうと。
そう、
この辺重要ですよね。
うん、重要だと思います。僕の場合はその、もともと会社の経営計画とか、
うん、
事業戦略をこう作る仕事を、まあ、前職やってたので、
公認会計士ですもんね。
そうですね、公認会計士、コンサルティングファームを務めてた
はい
なので、
うん、
なのでそこら辺はこう勝たなくてもか負けない、
うん、
戦略というか、
うんうん、
方向性をまず、模索したのと、
はい、
あとは自分たちがやりたいっていう、
うん、
そのこう噛み合ったところで、
あ、なるほど、まあ、情熱的にずっとこれはやりたいし続けられるっていうのと、
はい、
まあ、ビジネス的に考えて負けないと、
は
い、
そうですね、
うん、確かにその両方がこう合わさってる分野を見つけるのは重要ですよね。
そうですね、
うん、なるほどなるほど。じゃあもうどちらかというともう好奇心を追求してきて、
そう
ですね、やっちゃったみたいなやっちゃったみたいな感じですよね。
そうですね、
うん、なるほどね、
はい、
でもこう見知らぬ土地でゼロからビジネスを立ち上げるって大変じゃないですか、
は
い、
そうですね、最初は本当に大変だったんですね、うん、なので、まあ、セブンに来た時には、
はい、
そもそも学校ってどうやってやるかも分からなければ、
うん、
まあ、自分がどこに住むかも決めてなかったので、まあ、あの安宿夫婦で、まあ、泊まってつつ、
うん、
セブ中の不動産をぐるぐる回るところからスタートですね、
うん、なるほど、
はい、手がかり何もなしみたいな、
はいはい
はい、ところからでした。
でもとりあえずもうセブに来て、
はい、
とりあえず不動産を当たってみてみたいな。
そうですね、
手探り状態。
そうですね、はい、でもそれまで行くまでにちょっと紆余曲折あって、
うん、
あのもともと日本の公認会計士だったんで、
はい、
まあ、アメリカの公認会計士を目指したので、
うん、
ちょっと勉強してみて、でどっか就職して準備です、
うん、
しようと最初思ってたんですけど、
うんうん、
まあ、ある時、
ええ、
まあ、そのまま行っても多分受かるだろうなっていう感覚はあったんですけど、
うんうん、
まあ、そうすると、ね、うん、実現するのが5年後10年後になってしまうなというところ気づいてしまったので、
はい、うんうん、
全部それはもうとりあえず捨てて、
あ、なるほどね、
うん、
あ、なるほど。
でもブレましたよ、
うん、はい、いくつかの可能性は考えながら、
はい、
どれが一番その自分がやりたいことを実現するためのいい、はい、選択肢なんだろうってことを考えられたってことですね。
そうですね、いくつかやっぱり選択肢は挙げて、
うん、
でも結局最後は好奇心で全部決めてるんです
、うん、なるほど、はい、はいはいはい。でもそれ重要ですよね。
そうですよね、う
ん、でも本当企業を目指すんであれば、はい、自分の好奇心とか情熱に沿ったことをやらなければやっぱ難しいですよね、続けるっていう意味で。
なので今でこそ、まああのうん、キャリアとか、海外就職とかそちらの方の、はい、まあ、こともやろうとしてるじゃないですか、でもなんか今振り返ってみると自分は戦略とかよりも、うん、まあ、はい、考えてるけど全部結局好奇心で決めてるみたいな、
はい、なるほどなるほど、はい、一応こういうマーケットあるよねっていうところは抑えてる感じですね。
そうですね、そうですね、そこくらいは抑えてますから、
ね、うん、はいはい、そうですね。だからその自分のこう好きな仕事とかやりたい仕事とかを考える人の中にはこう自分のね本当に興味だけで突っ走ってしまって、はいはい、じゃあそれがこうどういう人にとって役に立つのかというか、うん、価値を生むのかっていうのをちょっとこうこぼれ落ちてしまう人もね、はい、中には、いるとは思うんですけど、
はいはい、
もうそれは絶対
外せないね。そうそうそう、うん、まあ、もったいない感じはね、
うん、うん、
まあ、やりたいことを突き進むのもいいんですけど、まあ、僕もそういうタイプなんですけど、ただどういう人にとって、あの自分は価値を与えられるんだろうなっていうところは、はい、うん、やっぱり考えましたね、
でもそう思った時に何だろう、こうリスナーの人の中には、はい、旅人のための学校って言われてみればいるかもしれんけど、
はい、
でもそんな人たちどれぐらいいるんだろうとかね、
はいはい、
こう実際のリアルなニーズっていうか、うん、本当にそんなニーズあるのかなって迷う人もいると思うんですよ、
はいはいはいは
いはい、例えばなんかこう普通に仕事しててこんなことやったら面白いかなっていうアイディアはみんなそれなりにね、いくつか思いつくかとは思うんですけど、でも本当にそこにリアルにこうそれを欲しいという人がいるかどうかっていうのはつかめないというか分かんない人もいると思うんですけど、
はいはいはい、でもそういう意味ではなんていうんですかね、まあ、ずる賢くというか、考えててですね、まあ、あの元々旅に出る前に3ヶ月生で留学してて、
はい、
でどういう人たちが、あの生徒として来てるかと、
なるほど、
これから市場は日本人とのセブ留学のマーケットは広がっていきそうかっていうのは、ある程度もう把握したんですね。
なるほど。
で何パ、30% ぐらいかなみたいなのがやってて、分かってて、で、その後旅した後に今度マニアにちょっと実は留学してるんですけど、その時にも大体こう何パーセントぐらいの人が旅目的で留学してるかっていうのが、
はい、まあ、セブに留学している日本人の方の中で、
はいはい、
岡本さんがいろいろこう実際触れた人たちの中から、
はいはい
はいはい、あ、このうちの何割ぐらいはみんなこれから世界一周旅行に出かけるんだみたいなのを、
はい、
リサーチしてたってことですね。
そうですね。
なるほどなるほど。
あとこれから大体これぐらいの割合でマーケットが伸びていくだろうなっていうのも、うん、まあ、感じるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
きちんと数字では抑えてなかったとしてもですね、そうそうそう、
そうですね、どんどんなんか日本人増えてるなとか、
はいはい、
その場にいたら思いますもんね、
はい、
うん、
そうするとこの中の何パーセント取ればビジネスして成り立つだろうなっていうのは、はい、まあその日本の経験上というか、はい、ちゃんと数字で考えてビジネスとして成り立つだろうなっていうのを分かった上で一応入ってるんですね、
なるほどね、はい、やっぱその場にいるっていうのはすごい重要ですよね。
その場にいるの
がですね、岡本さんも旅出る前にセブ島に来て勉強してから行ったし、
はい、
旅を終えた後ももう一度マニラに戻られて確認されてるし、やっぱその場でこう、まあ、これから自分の、生徒さんというか、
はい、
まあ、お客さんになる人たちがどんな人なのかっていうのをちゃんと確認してたってことですよね。
そうですね、それはしましたね、
うんうん、なるほどなるほど、
意外と確認せずにスタートしてしまう人が、まあ、結構いるじゃないですか。
そうですね、
そうそうそう、でもそれをきちんと、確認したりとか、今市場がどういう位置にあるのかっていうのは確認した方が、まあ、成功確率は上がります、
上がりますよね、
うん
うん、ですよね、でしかも多分そこに多分岡本さんもそれ言ってたからこそ、旅人のための学校ってないなっていうことにも気づかれたんですよね、おそらく。
そうですね、
うん、
なかなか確かに分かんないですよね、
うん、
で言った上でなおかつ、
うん、
調べないと分かんないです
ね。そうですよね、うん、英語学校はあるけど、
はい、
じゃあ旅人のために特化した学校なのかとか、
はい、
英語学校はあるけどそれって海外就職した
い
人のための英語学校なのかとか、はい、っていうのはまた分かれてきますもんね。
そうですね、
うん
うん、確かに行かなきゃ分かんないですね、その場にいるのが本当に大事だなと、
うん、はいはい、うん、じゃあ現場で結構その辺を見つけたと。
そうですね、うん、あとは一歩と踏み込んだってところですかね。
はい、
うん、
うん、その辺は結構スムーズにいったんですか、踏み込むのは。
踏み込むのですか、
うん、
ですね、そうですね、海外、学校を始めるときにやっぱりその、さっき言ったみたいにこう、
うん、
アメリカの方に1ヶ月取ってみたいとか、ウイルスを施設してのありましたね、
はい、ああなるほど、はい、じゃあ実際この学校始める前に他の選択肢でこう悩んだ、
はい、それはもう悩んでブレてっていうのはあったんですけど、はい、一旦もう、
うん、
そこのブレったところは通り越してからはもう迷わなかったですね、う
ん、ああなるほど。ちなみにね、その今回このクロスロードという学校を始めるのとアメリカの公認会計士ってこう2つの選択肢があるとするじゃないですか、
はいはいはい、
でそれをこう悩んだ理由とか、
はい、
やっぱ今のこの仕事を選ばれた決め手になった理由とかってのはどうなんですか。結構決められない人っていうのは、
はい、
自分にとっての判断基準が明確じゃなくて、はい、結局決められないんだと思うんですよ。
悩んだ理由はもう怖かったからですね、は
い、
何の仕立てもない学校を作るっていう方
法で
行くとなるとやっぱりリスキーじゃないですか、
うんうんうん、
だけど、自分は日本の公認会計士を持ってて、うん、アメリカの公認会計士を受かるのはそんなに難しくないだろう。
なるほど。
で、その後こういう、うん、例えばシンガポールあたりで就職できるっていうのも多分それは難しくないだろう、
うんうん、
もう分かってる未来じゃないです
か。なるほど、はいはい、
予想できる未来じゃないですか、うんうん、なのでそっちが欲しかったんだと思います。予想できる、
うん、
安全な道なんですね。
安全な道ね、はいはい、
安全な道に乗りつつも準備すればいい、
なるほどなるほど、
まあ、そういうロジックで、
うん、
まあ、そっちに行こうと思って実際に行くもして、結果でも使ったんですね、
は
い、それでも、まあ、ある時ちょっとどういうきっかけ か忘れちゃってしまったんですけど、
うん、
まあ、このまま行っても、
うん、
まあ、仮にうまくいったとしても、まあ、就職してしまった
シンガ
ポールで会計事務所に就職してしまったりようなしがらみもできるし、
はい、
そうすると動けなくなるし、
うん、
政府にそんな簡単にも来れないし、
うん、
っていう話になると、
うん、
結局なんかできないんじゃないかなと。
なるほど、
うん
うん、
なんかの時に思ったんですね。
なるほどね、うん、
でもう速攻、まあ、嫁に、まあ、話をしてセブ行きのチケットを取って、
はい、
もうすぐセブに来ましたね。
奥さんすぐ OK？
ものすごく怒られました。ものすごく怒られました。
そうだよね、
あんた言ったじゃないのって
、
いくらお金使ったと思ってんの、
うんうん、
この会計士の勉強のためにみたいな
ので、はいはい、
怒られましたけど、まあ、そこは、まあ、
はい、
説得をして、納得してもらって、
はい、
来ましたけど怒られました。
ああなるほどね、
うん、はい、まあ、それはすごいですね、すごく怒りますね。
あでもそれでもこう最終的な奥さんは OK をしてくれたんですね。
OK してくれましたね。
あそういうやっぱこうパートナーシップというか夫婦関係を持っていったのは重要ですよね。
あもうすっごい重要だと思います、
うん、
一人じゃその後のこう苦労とかもねあったんですけど、
そうですね、共に分かち合うわけですからね。
そうそうそう、学校作っていく中でなかなかこう資格が下りないとか、
うんうん、
騙されたりとか、トラブルあったりすると思うんですけど、
はい、
一人だったら多分こう性格がなんかねじ曲がってたような気がしますね。
なるほどね、
はい、
ということはこうまあ米国の公認会計士という、まあ、安全な道を選択するか、それともリスクあるけれどもやりたい道を選ぶかっていう、まあ、2つのオプションがあって選択肢があって、ここでジレンマはあったけれども、いやもう今やらんかったいつなるんやろうと思われて夢を選んだみたいなやりたいことを選んだっていう感じなんですよね。うん、確かにこの辺大きなあのキャリアの選択だと思います。別にこれどっちがいいとかじゃないですよ ね、
そうですね、
自分が言いたいのはどちらかっていう話ですよね、
はい、もう最後はもう感情とか直感で決めちゃった感じですかね、うん、
はいはい、
まあ、あの調べれるところは調べた上ですけど、
うんうん、
はい、
うん、なるほどね、
はい、
でそこから始まって4年で、まあ、卒業生の方が500人ぐらい、
500人弱ぐらいですかね、
は
い、
なるほどね、いやすごいですね、面白いですね、
すごいですか。
面白いですね。
は
い、
北本さんももうすぐ3週間ぐらい学校に滞在してく
る。あそうですね、僕もあのこちらの学校にお世話になって今英語の特訓をしてですね、もう20年ぶりぐらいに毎日授業みたいな生活を、やってますけど、おかげでかなりあの英語が進歩したように思いますね、
はい、間違いないと思います、
うん、いや結構あの皆さん発音が綺麗、先生もフィリピン人の方ですけど、もちろん先生もフィリピン人の方なんですけども、はい、あのやっぱりちゃんとアメリカンアクセントとか、うん、皆さんしっかりされてて教えていただけるんで、
そうですね、
クオリティが高いですね。
クオリティは高いと思います、
うん、
特にしながら、
ああ、そうそう、でも言ってましたね、100人面接して取るのが
大体10人面接して1人です、ね、
10人で面接して1人か、
うん、
結構基準が厳しいですよね。
厳しいですね、うん、あとうちの学校はちっちゃい学校なので、
はい、
あの あのご存知です40人ぐらいしか生徒さんいなくて、先生が今28人なんですけど、まあ、ちっちゃいんですその規模は、まあ、
ほぼマンツーマンですよね。
そうですね、うん、なので一人一人がとっても大事なので、
はい、
あの一人とのすごい時間をかけて、まあ、採用しますし、はい、その後の教育も結構時間かけてる感じです
ね、なるほどね、うん、いやもうおかげでものすごくいろいろ教えてもらえてかなりこの3週間勉強になりました。もうスキルアップしたと思います。
はい、
うん、だから本当にあのこれから海外に出て働きたいっていう方で英語を鍛えたいと、もう一回あのインプルーブしていきたいって思われている方はこうセブというのはすごくいい選択肢の一つですよね。
そうです
ね。僕も来てびっくりしたんですけど、
はい、
大阪関空から来て3時間半ぐらいで着いて、こんな近いんだと。
近いですよね。しかも、うん、飛行機のチケットも安いですもん。
そうですね、うん、で空港からこの学校まで15分、車で15分ぐらいなんで、
はい、
下手したら日本でどっか国内旅行行くよりもドアツードアで早いかもみたいな。
確かにそうですよね、
うん、
はい、そうですね、近くなってますよね本当に、うん、スマセブに限らず。
そうですよね、
はい、
で、まあ、さっきそのね岡本さんも海外出られていろんな価値観の人に出会ったことで自分のこの可能性というか、
はい、
広がったって、言われてましたけど、はい、僕も今回このセブンに来てやっぱその日本とフィリピンの違い、
はい、
っていうか国の勢いの違いって言っていいんですかね、
うん、
やっぱ発展がもう始まってる、
はいはいはい、
まあ、これからね、うん、どんどんどんどん発展していく国なんで、こう国の雰囲気というかね街の雰囲気がかなり活気があるというかね、
うん、そうですね、
うんうん、
そうだと思います。もちろんセブンもそうですし、でもアジア中でも本当よく僕もアジアもあるんですけど、はい、まあ本当にすごいですよねアジアの勢い。
そうですよね、うん、これからの海外就職の支援をされるのに、はい、結構東南アジアの国を回って、
はいはい、
あの人材会社とか訪ねられてインタビューされてるじゃないですか、はい、これからこう求められる人材ってどんな人材なのみたいな。
そうですね、
だからその辺こう総括するとどんな感じなんですか。
はい、ですね、まず大体こう、まあ、東南アジアの国を2週ぐらい回ってですね、40社近くの人材紹介会社の方とインタビューして現地の就職状況、日本人のですね、
はい、
調べてきたんですけど、
ま
あ、まず日本人足りないですね。日本人で、日本人欲しいって言って出る企業はたくさんあるけど、
はい、
働きたいという日本人が少ないから取れないという状況なんですね、
はい、
なので今だったら本当にこう希望すれば、
はい、
あとはある程度の英語力と実務経験があれば、うん、あのかなりチャレンジできるはずなんです、
ね、うん、チャンスが結構多いってことですね。
チャンスはすごく多いですね、
はい、
あとはその今後5年後とか10年後とか考えた時に、
はい、
まあ、ちょっと今日本、ね、調子が良くないと思うんですけど、うん、まあ、そんなにこう明るくはないじゃないですか、うん、ただ東南アジアはこれから圧倒的に伸びていくのも分かっていることで、日系企業もどんどん進出してますし、うん、じゃあその5年後10年後、ね、日本で、まあ、仕事をした時のキャリアと、
はい、
5年後10年後ですねアジアに基盤を置いて、で現地の、言葉とか、
うん、
あとは英語とかを、
はい、
マスターして、そこでマネジメントの経験を積んだ場合では、
うんうん、
結構見える景色って随分違うと思うんですね。
そうですね、
うんうん、なので、まあ、そういうキャリアパスもあるんだよっていうのを、はい、紹介したいなっていうことです、
うん、なるほどね、
はい、
ちなみにあの今日本から海外に留学する人とかね、
はい、
働く人ってどんどん減ってるじゃないですか。みんなどちらかというと、
ね、
出たくないという人が、多いんですけれども、はい、まあ、その特にこのフィリピンとかで仕事をされてて東南アジアの状況とか見た時に、
はい、
やっぱ日本でいると海外の経験もあるとかね、うん、海外でも働いてるっていうのはもう全然やはり変わってくると、
はいはいはい、でもそれも全然違いますよね、
うん、
はい、人材としてのその、まあ、可能性とか価値というのはやっぱり違いますし、僕は何よりそっちの方が面白いと思うんですよね、
うんうん、
そういう人生を生まれた方が
ですね、ちなみにどういう面白さがあるんですか。
面白さですか、
うん、
うん、そうですね、まず本当に僕の場合すごい好奇心っていう価値
が
すごい大事にしてるっていうのもあると思うんですけど、はい、いろんなこう国の人とか考え方の人と会って話をするっていうのがまず楽しいですし、
なるほど、
うん、いろんな文化に触れるっていうのも楽しいですし、うん、あとはそうですね、仕事をしていく中で起業するチャンスも海外の方が僕は多いと思いますし、
うん、
うんうん、それぐらいですかね、
うんうん、
とにかく本当に可能性に満ちてるなっていう、
はい、
うん、思います。
なるほどね、今例えばこうフィリピン、まあ、セブから日本とかを見ていて、
はい、
まあ、海外にいるからこそとか、
はい、
まあ、この東南アジアにいるからこそ感じることって何かあります、
うん、そうですね、
とか、まあ、それを踏まえた上で、うん、こう個人がこれからキャリアアップしたりとか起業していくにあたっては、はい、あ、こんなチャンスがあるとか、こういうトレンドになっていくと思うとか、
うん、まあ、あの今月1で日本に帰って、はい、で、まあ、日本の人とも会ったりもするんですけど、うん、やっぱりそのこれからの日本にあんまりこう希望を見出せてない人がすごく多いんですけど、うん、でも海外行くとですね、うん、まあ、例えば僕今フィリピンいるんですけど、フィリピンにいるとフィリピン人ってみんな結構未来明るいみたいなことを思ってる人が多いんですね、うん、でじゃあそこにいる日本人もどうかっていうと、うん、やっぱりですねすごくこう上昇志向というか、うん、この雰囲気にほだされてるとか分かんないんですけど、あのやっぱ成長意欲だとか、うん、と自分の可能性を信じてる人が多いですよね、
うん
うん、なのであの海外に出てそういう人たちと仕事をするとかいうのはすごくなんかいいんじゃないかなと思います、うん、特に、まあ、まあでも若い方じゃなくてもいいと思うんですけどね、
うんうんうん、
とってはすごくいいんじゃないかなと思います、
うん、なるほどね、確かに環境すごい影響されますもんね。日本にいるとね、経済成長がやっぱ難しいとか、はい、高齢化とかあだこうだいろいろ話を聞くと、はいはい、なんか未来になんかこう開けていくようなイメージってすごい描きにくいと思うんですよ、はい、でも これから発展していく国にいると、はい、まあ、その国に住んでる人たちは全員、
はい、
まあ、そこの国の人も海外から来てる人も、
はい、
まあ、こんな夢が実現するみたいな感覚で生きてますもんね。
そうですね、それが当たり前だ
った、そうなんですよ、それが当たり前なんですよね。
そうですね、
うん、
うん、そうするとなんか自分もできるんじゃないかなっていうふうに、まあ、思いますよね。
ですよね、こうやってなんかイメージ的に言うと、こう仮想が始まってる地方で住んでる日本人と、
はい、
まあ、人口が増えてたりとか新しい産業が生まれてる東京で住んでる人の違いみたいなと、はい、まあ、基本一緒ですよね。
一緒だと思います、
うん、
そうですね、うん、なのでまあ今の僕らの学校も、
はい、
これから世界一周する人とか、ワーキングホリデーで
オースト
ラリアとかカナダに行く人が集まって、
はい、
大体8割ぐらいの人たちがの割合なんですけど、
はい、
そうなってくるとそこにこうそんなこと考えたこともない人がポンと来た場合も、うん、そうすると周りを見るとみんなそれが普通、これから海外で何かやっていきたいという人が普通なので、は
い、
やっぱ影響
する。いやでも本当そうなんです、北原さん世界一周行かないんですかみたいな、
そうそう、なんで
言われて、なんで行かないんですかってなんでみたいな感じになりますよね。
そうですよね、
行くということをね考えたことなかったら、でも行くのが当たり前の人にとってはなぜそれをしないのかが不思議だから、要はね考えさせられるんですよね。
そうですね、なので、うん、いろんなこう刺激をその来てくれた人には、まあ、今日もちょうどそういうセミナーみたいなのがあったじゃないですか、
はい、
うん、だからそういうセミナーをやってみたりとか、
はい、
ボランティアに参加してもらったりとか、フィリピンをちょっと旅してもらったりとか
して
、
はい、
あの刺激を与えて、いろいろ考えてもらいたいなって、
はい、
そういう場を作りたいなっていうふうに思って、まあまあ、この学校を作りました、ね、
はい、ああなるほど、いやでも面白いですね。いやでも本当にあの出会うもので僕はすごく人生が変わると思うんですね、
はい、
だからまあ人との出会いが一個だと思うし、
はい、
まあ、海外に出るというのは自分が今持ってるこう常識というのがいい意味で壊される経験だと思うので、
はい、
まあ、そういった経験をしてね、こう自分のこれからの可能性とか、はい、ポテンシャルとかを開いていきたいという方はぜひ海外に行ってみたり、まあ、近いんでねクロスロードに来られてみて、いろいろ体験してみられるとすごく、いいと思います。ちなみに1週間ぐらいから OK なんでしたっけ、
ね、1週間からですね、
はい、
1週間から長い方はほんと3ヶ月とか
3ヶ月とか
4ヶ月とかいらっしゃいますね、
はい、なるほどね、
はい、
まあ、興味がある方はねぜひ、チェックしてみてね、この機会に考えてみてください、
はい
はい、では前編は、はい、これで、はい、一度区切らせていただいて終わりにしたいと思います、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
才能を生かしたキャリアビジネス構築法を開催します。東京6月9日木曜日、大阪6月16日木曜日、いずれも19時から21時の開催です。才能を見つける3つのポイント。才能がお金に変わるキャリアの作り方、才能をビジネス化する方法などをお伝えしてまいります。詳しくはホームページをご覧ください。